渡辺忠司、立憲ネット緑立川。ボール遊びのできる公園、実現に向けて前進を。質問。市内の公園ではボール遊びが禁止されていますが、立川市緑の基本計画には試験的実施の検討が示されており、地域住民の合意形成が要件となっています。計画上、令和4年度は試験的運用となっていますが、進捗状況をお示しください。また、地域の合意形成とはどの程度の合意が必要なのか、基準はあるのか、計画通り実現は可能と考えているのか、見解を伺います。公園ごとに個別のルールを設定するなど、実現に向けて前進していただきたい。答え。ボール遊びの検討についてはあまり進捗していませんが、現在一箇所候補地となっている広場があり、自治会等と調整を図っています。地域の合意形成に関する基準はありませんが、最も課題となるのは隣接地の住民の理解と思われます。ボール遊びができる公園の設置に向けた対応は、公園管理者側だけでは難しく、地域の側から公園隣接地の住民の要望も踏まえた提案をいただきたいと考えています。一般質問項目。1、お一人様支援について。2、公園管理について。浅川修一、日本共産党。パートナーシップ宣誓制度、市として機敏な対応を求む。質問。ジェンダー平等を進める上で、男女平等参画、子育て支援等をより一層進めていくことが必要です。市が実施したジェンダー平等に関するアンケートについて、結果の公表時期や施策への具体的な活用方法を伺います。11月1日から東京都パートナーシップ宣誓制度が始まりました。用語解説。東京都パートナーシップ宣誓制度。双方またはいずれか一方が性的マイノリティLGBTQ 等であり、互いを人生のパートナーとして日常の生活において継続的に協力し合うことを約束した2人からの宣誓届出を都が受理したことを証明する制度。この制度により、前述のパートナーシップ関係にある2人が日常生活のさまざまな場面での手続きが円滑になるほか、都営住宅への入居申し込み等、新たなサービスが受けられるようになる。用語解説終わり。セクシュアルマイノリティへの理解が広がる中、市としてもこの変化に機敏に対応することが大事であり、パートナーシップ条例の制定が必要と考えますが、見解を伺います。答え。アンケートの単純集計結果は年度内。最終的な集計結果は令和5年6月の報告に向けて準備しています。内容は、男女平等参画に関する意識、セクシュアルマイノリティについてなどを問うもので、この結果を踏まえて次の男女平等参画推進計画を策定していきます。都の宣誓制度は立川市民も活用できるため、市独自の条例を制定する予定はありませんが、都の状況を見ながら市としての対応を考えていきたい。一般質問項目。1、ジェンダー平等の推進と子育て支援について。2、立川市の魅力発信について。若き早苗、日本共産党。立川飛行場へのオスプレイ飛来、国に中止を求めるべき。質問。令和5年1月以降、オスプレイが立川飛行場へ飛来し訓練するとの通知がありました。周辺自治体への十分な説明もなく、また現在でも事前協議の約束が守られず、騒音被害があるのが実態です。立川飛行場は 災害や防災等の意味合いの基地と認識していましたが、今後は軍事的、防衛的な訓練が入ると考えられ、基地の質が変わってきます。市民の安心と安全を守る立場で、しっかりものを言うべきです。国に対し、中止や説明を求めていただきたいが、見解は。答え、国からは首都圏における大規模災害発災時の人員・物資の緊急輸送等への備えを目的として、訓練飛来する旨の説明がありました。災害の救援活動等の重要性については認識しており、訓練の是非については述べる立場ではないと考えています。一方で住民の不安は高まるものと考えており、立川飛行場周辺8市で協議しながら、周辺住民の安全・安心・生活環境に十分配慮するよう、国に対して求めていきます。一般質問項目1、立川飛行場へのオスプレイの飛来・訓練について2、GLP 昭島プロジェクトの影響と対策について3、高齢者が安心して使える介護保険制度と高齢福祉に永本京子、日本共産党。女性をめぐる課題、DV 防止や支援の取り組みは。質問。内閣府によると、全国の DV 相談件数は高水準で推移しています。女性をめぐる課題は、生活困窮、性暴力、性犯罪被害、家庭関係破綻など、複雑化、多様化、複合化しています。コロナ禍により、こうした課題が顕在化し、孤独、孤立対策といった視点も含め、新たな女性支援が喫緊の課題となっています。そこで市の DV の現状について、近年の相談件数を伺います。また、DV 防止策や支援、被害者の精神的ケアにどのように取り組んでいますか。答え、本市に寄せられた DV 被害相談件数は、令和3年度は298件、令和4年度は4月から10月までの7ヶ月で153件でした。市の DV 防止策として、女性総合センターで啓発講座やパネル展を行っています。市立中学校では、デート DV 防止等を学ぶ人権教育、性教育の出前講座を行っています。また、女性総合センターのカウンセリング相談や、生活安全課の家事相談等で支援や精神的ケアに取り組んでいます。一般質問項目1、立川市の女性福祉の拡充について2、ドリーム学園、健康会館、子ども家庭支援センター複合施設計画について3、住民の足の確保について4、学校給食について松本明弘、立川自民党安心会。市民の健康増進、健康推進につながる取り組みを。質問。市民の健康増進には意識の向上が重要であり、みんなで楽しく取り組む機運の醸成が肝です。そのため民間を含め、市内に多数ある健康に関する団体に対し、様々な観点から支援等に取り組んでいただきたいが見解は。また一目でわかるように、市民の健康に対する意識の度合いを数値で表したり、目標数値を設定したりすると、市民意識の向上につながると考えるが見解は。人生100年時代の今、健康増進のための施策をより一層進めていただきたい。答え、団体等との連携による健康づくりについては、本市の地域保健医療計画において、自分で、仲間で、地域で取り組もう健康づくりをスローガンとして掲げ、市民や地域の関係団体と連携して、施策を展開しています。健康を数値で表すことについては、 市民満足度調査の中の健康管理に取り組む市民の割合を増やすの項目において目標値を設定しています。今後も数値を示す取り組みを進めていきます。一般質問項目1、富士見町地域周辺の課題などについて、2、公会計のことなどについて、3、健康増進について。高畑奈美、立川自民党安心会、市内資源による地域循環型農業、困窮する農業生産者の支援を。質問、現在世界的な農産物の需要増加やエネルギー価格の上昇、ロシア・ウクライナ問題の影響により国内の肥料価格が急騰し、農業生産者が困窮しています。本市では農業生産者に対する支援の一環として堆肥化事業をすでに行っています。用語解説、市の堆肥化事業、総合リサイクルセンターで堆肥の元を作る事業のこと。この堆肥の元は市内から集められた選定紙と学校給食等から出た食品残渣を発酵させたものを混ぜたもので、発酵が順調に進み始める2週間から1ヶ月頃のものを配布している。この堆肥の元を数ヶ月間熟成させると堆肥になる。ここにリサイクルセンターで作られた堆肥の元の写真があります。用語解説終わり。これを拡大し、市内の資源を使った肥料や専門家研究機関の力を借りて、農業生産者が利用しやすい肥料に代わるものを作り、地域循環型の農業を支援することが必要と考えますが、市の見解を伺います。答え、地域から出される資源を有効活用した循環型の農業は、今後の農業の在り方を考える上で目指すべき方向性と認識しています。一方で、生産される農産物の質を確保するために、それぞれの土地や農産物に合った土壌づくりが必要です。持続可能な取り組みとしていくために、利用する農業生産者の声を聞きながら試行錯誤を繰り返す必要があり、まずは現場の声に耳を傾け、意見交換をすることから検討していきます。一般質問項目1、堆肥化事業の現状と農業振興に向けたさらなる取り組みについて、2、少子化問題について、3、超高齢社会に向けて。